体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
一人で悩まずご相談を。5月は杉並区自殺予防月間です。問い合わせは杉並保健所保健予防課電話 3391-1025 へ。自殺予防月間展示。区では誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、5月、9月、3月を自殺予防月間として様々な取り組みを実施しています。5月は、区の取り組みや相談窓口紹介の展示を行います。ぜひお立ち寄りください。日時、5月2日月曜、6日金曜、午前9時から午後5時、6日は4時まで。場所、区役所1階ロビー。フレディの会、大切な人を自死で亡くした人の集い。フレディの会は、大切な家族、友人、恋人など、身近な人を自死で亡くした方の集いです。フラワーアレンジメントを作成しながら個人を忍び、自分自身の気持ちと向き合います。日時、5月25日、水曜、午後1時30分から3時、場所、高井戸地域区民センター、高井戸東 3-7-5、定員6名、申し込み順です。参加費、2000円。申し込み、自殺予防団体風の扉ホームページで5月21日までに申し込み、風の扉で検索。問い合わせ同団体電話 080-4611-6971。 主催は自殺予防団体、風の扉。心の健康相談を随時受け付けています。新型コロナウイルス感染症の蔓延が長期化する中で、仕事や生活に不安やストレスを感じる方も少なくありません。ストレスにさらされることにより、イライラ、不安、抑うつ、不眠など、心や体に様々な変化が起こりやすくなると考えられています。保健センターでは様々な心の健康相談に応じています。辛い気持ちが続くときはお気軽にご相談ください。精神科医師による個別相談も設けています。相談は事前申し込み制です。問い合わせ、保健センター、電話、小木久保 3391-0015 高井戸 3334-4304 高円寺 3311-0116 上井草 3394-1212 泉 3313-9331 午前8時30分から午後5時土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。ゲートキーパーを紹介した動画、杉並人ムービーを YouTube 杉並区公式チャンネルで公開しています。ストレスチェックシステム 心の体温計。スマートフォンやパソコンを使って簡単に自分や家族のストレスチェックができます。チェックの後、相談先を紹介しています。心の体温計、本人モード。ご本人の健康状態や人間関係、住環境などの4択式の質問、13問に回答していただくと、ストレス度や落ち込み度が水槽の中で泳ぐ金魚、猫などの絵になって表示されます。赤金魚は自分自身のストレス、自分の病気などのストレスを表し、レベルが上がるごとに怪我をしていきます。水の透明度は落ち込み度を表し、レベルが上がるごとに水が濁っていきます。結果画面の例では、社会的なストレスを表す猫が金魚鉢を覗いています。水槽にはひびがあって、住環境のストレスを表しています。水槽の中には黒金魚と赤金魚がいます。対人関係のストレスを表す黒金魚は赤金魚を威嚇しています。水槽の底にはその他のストレスを表す石があります。水の透明度はやや濁っています。心の体温計スペース杉並区で検索。働く人のメンタルヘルス不調を予防するために、冊子、これから始める自分改革、働く人のためのストレスチェック、区内、区、近隣事業所へ配布しています。申し込み、ファクスに、事業所名、担当者名、所在地、必要部数を書いて、杉並保健所、保健予防課、ファクス 3391-1927 活用例新人承認研修ストレスチェック実施時個別相談時等に配布自殺予防相談窓口なお一部の相談窓口に時間変更や休止の場合があります心の健康や悩み相談東京命の電話。電話 3264-4343。年中無休24時間。東京自殺防止センター。電話 5286-9090。年中無休。午後8時から翌午前2時30分。月曜日は午後10時30分から。火曜日は午後5時から。東京都自殺相談ダイヤル。心と命のホットライン。電話 0570-087-478。年中無休。正午から翌午前5時30分。相談ホットライン@東京。午後3時から10時30分。相談ホットライン@東京を LINE 検索の上、友達登録をしてください。生活の相談。福祉事務所。電話、荻窪 3398-9104。高円寺 5306-2611。高井戸 3332-7221 暮らしのサポートステーション生活自立支援窓口電話 3391-1751 いずれも午前8時30分から午後5時土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます 仕事の相談。東京都労働110番労働相談。電話 0570-00-6110。 午前9時から午後8時。土曜日は午後5時まで。日曜日、祝日、年末年始を除きます。子供向けの相談。整備教育センターいじめ電話相談。電話 331-0023。 午前9時から午後5時。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。24時間、子供 SOS ダイヤル。フリーダイヤル、0120-0-78310。悩み、言おう。年中無休、24時間。チャイルドライン、18歳までの子供専用。フリーダイヤル、0120-99-7777。午後4時から9時。年末年始を除きます。ヤングテレホンコーナー。電話 3580-4970。年中無休、24時間。借金、多重債務の相談。杉並区立消費者センター。電話 3398-3121。 相談専用、午前9時から午後4時。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。子育てに関する相談。0歳から18歳。杉並子ども家庭支援センター U ライン。電話 5929-1901。 午前9時から午後7時。日曜日、祝日、年末年始を除きます。 DV 配偶者パートナーからの暴力に関する相談。杉並 DV 専用ダイヤル。電話 5307-0622。 午前9時から午後5時。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。福祉事務所。電話荻窪 3398-9104。 高円寺 5306-2611。高井戸 3332-7221。 家族や生き方などの悩み相談。杉並区男女平等推進センター一般相談。電話 5307-0619。 午前9時から午後5時。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。東京都性自認及び性的指向に関する専門電話相談。電話 050-3647-1448。 火曜日、金曜日、午後6時から10時。祝日、年末年始を除きます。法律などの専門家による相談。区政相談課、法律、税務、家事、司法書士。電話 5307-0617。 予約専用電話です。午前8時30分から午後5時。相談時間は午後1時から4時。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。以上が自殺予防相談窓口です。
Q
90周年記念区長対談、未来へ継ぐ5つの物語、杉並5ストーリーズ。この秋、杉並区は区政施行90周年を迎えます。区の歴史を語る上で欠かせない5つの出来事を杉並5ストーリーズとして取り上げ、様々な方法で次世代に継承していきます。それぞれの時代の大きな節目に先人たちはどう向き合ってきたのでしょうか。当時を知る人たちに田中区長が尋ねます。第1話、原水爆禁止署名運動後編。前編のあらまし。昭和29年、1954年、南太平洋のビキニ環礁で、米ソ冷戦下に行われたアメリカによる水爆実験により、マグロ遠洋漁船第五福竜丸が被爆。水産業は大きな打撃を受け、深刻な社会問題となりました。杉並区立公民館で開かれた婦人参政権行使記念講演会の直後、水爆問題を取り上げてください、魚が売れなくなり店を閉めなければなりませんと、魚屋を営む菅原富子さんは公民館に集まっていた人たちに訴えました。今号は後編です。戦後の復興期、文化や社会のことを学ぼうとする住民のために、区が設けたのが、杉並区立杉並図書館と公民館です。法政大学教授、安井薫さんは、両館の館長を務め、社会教育の推進に取り組みました。ビキニ環礁水爆実験が起きたとき、安井館長は、これは魚屋さんだけの問題ではなく、全人類の問題であると捉え、この時以降、公民館は民主主義の学校であるとともに、原水爆禁止署名運動の拠点として重要な役割を担っていくことになったのです。安井館長の長男の妻である安井節子さんと、地域活動に長く携わってきた林美希子さんに当時のお話を伺いました。紙面には、安井薫館長、1907年生まれ、1980年没の当時の肖像写真があります。また、証言者、安井節子さん、林美希子さん、それに、聞き手の田中良区長の写真があります。これは魚屋さんだけの問題ではなく、全人類の問題である。区長、安井館長の専門は国際法だったそうですね。安井、国会で行った危険水域の設定が国際法違反であることは、明らかであるから、第五福竜丸の米国の責任は間違いないという趣旨の証言が新聞に掲載されていたと、区議会の議事録にあります。杉並区立公民館の館長となってからは、公民教養講座を開催して、幅広い人脈で一流の講師を招いていました。クラシック音楽を愛し、また、家では、義理の母、達子のピアノ伴奏で、唱歌を歌うこともありました。西洋では、婦人同伴で行動する習慣がありますよね。義理の父は、それを実践していました。講座には、クラシックのレコードコンサートがあり、楽しみにしていた人も多かったようです。区長、幅広い交流があったことからも、周囲からの人望は厚かったのでしょうね。安井、 桃井第二小学校の PTA 会長になったんですね。すると、PTA の母親たちから講演を頼まれることが多くなり、皆さんがとても学習意欲があるのを知って、安井館長は、社会科学の本を読む会を始めました。母もその一員でした。その後、会の方が、杉の子会と名付けたということです。何でも民主的に話し合いで決めるのが安井館長のやり方でした。杉の子会は、学んだことを生かすという心情でしたので、署名集めにも平和な暮らしを守りたいという思いで、奔走したと言います。区長、杉並アピールという声明を出し、さらには全国へ運動が広がっても、公民館が事務局であり続けたそうですね。安井、杉並アピールは、この署名運動は、あらゆる立場の人々を結ぶ全国民の運動と宣言し、人類の生命と幸福を守るという理念を記しています。全国的な運動になった時、公民館は日本各地から集まってくる署名の集計センターの役割を担っていました。杉並婦人団体協議会の会員が館長室で署名簿の山と写っている写真がありますよね。ずっと館長室が事務局であり続けたのは、区がその時も心よく使用を許可してくださっていたからで、昭和30年、1955年1月16日に、区宛に原水爆禁止署名運動全国協議会が感謝決議文を送っています。本当にありがたかったことだったのでしょう。林、占領が終わり、生活はまだ苦しくても、みんなが前に歩もうとしていた時代でしたね。そうした中で起きた原水爆禁止署名運動は、被爆国としての記憶とともに、杉並区だけでなく、全国規模の運動に広がったのだと思います。安井館長は、原水爆禁止署名運動全国協議会事務局長にもなられました。昭和30年、1955年1月には、原子戦争準備反対の訴え、ウィーンアピールがなされて、世界的な署名運動にまで広がり、その年の8月に、広島で第1回、原水爆禁止世界大会が開かれることになりました。女性たちをはじめ、多くの区民が参加したこの運動により、杉並区は広く知られるようになりました。区長、杉並の先人たちの姿勢や精神を我々は引き継がなければなりませんね。資料を収集して整理するだけでなく、皆さんからこうして証言していただきながら、次の世代へと語り継いでいきたいと思います。写真が2枚あります。1枚は、原水爆禁止世界大会記念のバッジ。四角いバッジは、白地に緑の葉っぱと赤い葉っぱを1枚ずつ並べたデザインです。もう1枚は、運動の拠点となった杉並区立公民館館長室と署名簿の山。机を囲んで、署名簿を整理する15、6人の婦人たち、手を休めてカメラに顔を向けています。インフォメーション。杉並区区政施行90周年特設ホームページを開設。今回の原水爆禁止署名運動のほか、杉並5ストーリーズ、のエピソードを紹介しています。また、90周年を祝うイベント等の情報も掲載していきます。ぜひご覧ください。区ホームページから、杉並区区政施行90周年で検索。